聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
タスマニア・ホバート在住のマルリヒル・小西エリさん、ダンスムーブメントセラピストでムーブメントアーティストである小西さんにお話を聞きます。小西さんは奈良県出身、国際結婚した母親の友人の影響を受けて、小さい時から海外への興味を強く持っていたそうです。20代の半分をドイツ、イギリスなどヨーロッパで過ごしたという小西さん、イギリスではダンスムーブメントセラピストの資格を取りました。そんな小西さんがなぜオーストラリアに移住することになったのでしょうか。
すごくインドにずっと惹かれてたんですよ。すごくインドに行きたくて、はい、30歳になった時にインドに一人旅で行ったんですね、3ヶ月ぐらい、
はい、
でなぜかそこでオーストラリア人に出会う機会が多くて、でみんなすごく優しくてよくしてくれて、で考えたこともなかったんですよ、南半球は。でその時にでも、あ、ちょっと行ってみようかなって、ワホリももう年齢的にもギリギリだったので、
はい、
ちょっとそれを使ってオーストラリアに行って、でインドに帰ればいいやっていう感じでバックパッカーとして来たのがきっかけだったんですけど。
小西さんはオーストラリアの各地を回り、タスマニアを気に入ったそうです。そこでご主人に会いました。現在ホバートでの活動の一つがダンスムーブメントセラピスト。ダンスムーブメントセラピストというのはどのようなものでしょうか。
ダンスムーブメントセラピー、もしくはダンスムーブメントサイコセラピーって呼ばれてるんですけど、
はい、
ちょっと国によってなんだろう、まあ、イギリスは、私がトレーニングを受けたイギリスではダンスムーブメントサイコセラピーっていう、まあ、サイコセラピーっていう枠組みの色が強いんですけど、まあ、基本的にそのクリエイティブセラピーっていうか、あの芸術療法、日本語で言うと、うん、芸術を用いたあの心理療法の一つになって、あの多分一番日本でもオーストラリアでもよく知られているのが音楽療法、ミュージックセラピーっていうのが多分一番名前が通ってると思うんですね、うん、で、あとはドラマセラピーとかアートセラピー で並んであのダンスムーブメントセラピーなので、まあ私の分野はダンスムーブメントセラピーということで、体む動きとかそういうものが、うん、そのツールとして使うんですが、肩をやったりとかコレオグラフィー、あの振り付けを学んだりステップを学んだりというふうなものではなくって、まあ、そういうことが有効だっていうケースには用いられたりもすることもあるんですけども、
ええ、
それよりかはあの内面から自然にこう体から内から出てくる動きっていうのにフォーカスして、でそこをこう掘り下げていって、で自分は今どういうことを感じてるんだろうとか、今どういう立ち位置で自分は、まあ、精神的にどういう心理状態なんだろう、どういうとこにいるんだろうっていう、まあ、ちょっとこうストップを自分にかけてあげて、まあ、心理療法って全般的にそうだと思うんですけど、まあ、その振り返りのツールとしてムーブメント、ボディフォーカスの要素を用いてアプローチするっていうような、自分の自分が誕生、ダンスムーブメントセラピストとして誕生してすぐに、あのまあボランティア、最初はボランティアであったんですけど、認知症の高齢者施設で、
はい、
あのさせていただいて、あのやっぱりそういう言葉だけに頼らない芸術療法って本当にあの枠、あの幅が広がるので、あの年齢も問わないし、
うん、
あのそういう認知力とかがあの、まあ、でこう低下してしまって、例えば認知症の影響とかで言葉であまりコミュニケーションが図れないとか、
はい、
あのもうそういう方でもアクセスしやすい、もちろん赤ちゃんとか本当にその乳幼児だとか知的障害持たれている方で、やっぱりなかなかこう言葉にだけのコミュニケーションが難しくても、動きとか体を用いて、で感情は誰にでもあるので、で本当それにアクセスしようと思ったら、本当そういう芸術を、ね、用いたら、あのそういうところからアプローチできるので、コミュニケーションできるので、すごく有効だと言われてます。
そのセラピーやってる中でこんな嬉しい事例があったっていう結果が出たっていうことがありましたか。
1対1であのちょっとパーキンソンに似たような症状、コンディションを持った方とワンオンワンで、あの毎週のレギュラーのセッションさせていただいてたんですけど、ま、例えば一つのセッションでこう自分なんか体がね、やっぱりあのなんかずっとこう動いてしまう、震えたりとか、そういうのがこう自分でコントロールできないように体が動いてしまう っていう中で、どこが自分のコアなんだろうっていう。で、なんかよく普通には一般的にはお腹腹とか言われるんですけど、あなたの今の体ではどこだろうっていう、ちょっと、探求を一緒にしたんですけど、セッションの一部で。で、その時に、彼が、あ、胸、自分の胸って呼吸でこう、吸って吐いてっていう、でもすごくそれが安定してて、この自分の胸のあたりっていうのがすごく、唯一体の、ずっとこう動いてしまう体の中で、すごく、静と動のその静の要素を持ってる部分っていうか、核、今の自分の体の核なのかなっていうふうに感じたっていう、で、そこにちょっと手を当ててみたり、で、そういう気づきをこう、ムーブメントにフォーカスして、体にフォーカスして、で、こう、ちょっと内なる声を聞きながら、体の声を聞きながら、どこだろうっていうふうに、で、彼は、あ、胸だっていうふうに感じたときに、なんかそれがすごく、強みに感じられたっていうか、こう、安心感につながったっていうことを、次のセッションで振り返りに、彼がフィードバックで言わはったんですね。言葉からこう、ね、考えて生み出すっていうよりかは、もう体から出てくる、その知恵って言いますか、体がも、持ってる知恵っていうのにアクセスできたおかげで、こういう強みっていうか、自分はこういう、まだ部分が自分には備わってるんだとか、そういうのに気づきにつながるっていうのが、やっぱりすごくこう、大きいサポートに、そのつな、あの、精神的サポートにつながったっていうことを彼にか言ってらっしゃって、何かこう、テイクアウェイじゃないですけど、何かこう、実りが少しでもあったのかなっていうふうに感じられたことは、とてもやりがいとしてもありますし、すごく嬉しかったですね。
小西さんはダンスムーブメントセラピストとしての顔以外にも、ムーブメントアーティストとしての顔も持ちます。タスマニア・ホバートにあるオーストラリア最大の私設美術館モナ。観光客に人気のこの美術館のレストランでパフォーマンスをしています。また、ホバートにあるセカンドエコーアンサンブルというパフォーマンスカンパニーに所属しています。
セカンドエコーアンサンブルっていうカンパニー、地元の本当ローカルのカンパニーで、パフォーマンスカンパニーなんですけども、知的障害者を持つアーティストとか、いろんなまあコンディションを持つアーティストと一緒にパフォーマンスを作り上げてっていうような、そういうカンパニーにも所属をしてて、で、そこでの仕事もしてました。そうですね。もう、いろんなアーティストが参加してて、例えば私みたいにダンス、ムーブメントが、が背景のアーティストもいれば、ミュージシャンの人もいれば、アクターもいれば、あとそういう、そのアーティストもいれば、ビジュアルアーティストがいたり、本当にそういういろんな分野のアーティストと、一緒に、ぜ、あの、一緒になって、そうですね、作品をいろんな本当プロジェクトがあって、で、その作品を本当みんなで協力して、作り上げていくんですね。まあ、とりあえずその作品のリーダーっていうのは、一個一個の作品につきいるんですけど、プロジェクトにつきいるんですけど、セカンドエコーアンサンブルのやり方としては、コラボレーションっていうのがすごく、キーになってて、どんな作品でも、プロジェクトに参加するチーム全員でアイディアを出し合って、一緒にコラボで作り上げていって、発表するっていうツアーも過去にも、しましたし、すごい、やりがいがあって、やっぱりすごく面白いですね。本当に、結構ダウン症を持ったアーティストの方結構多いんですけど、彼らで一概にくくっちゃったらダメなんだろうけども、やっぱりでも感じるのが、ね、ダウン症を持ったアーティストたちの、こう持って、こう表現、アーティスティック表現を見てると、100%もう、本当、その瞬間に、もう100%、なんですか、闘魂してるんですよね。で、そこでこう出てくるものって本物なので、なんか本当に、すごくこう心打たれるっていうのがすごくあって、だからその姿勢っていうか、本当にその場その場、その瞬間その瞬間に自分自身を100%投げ込んで投じて出てくる表現っていう。でね、だから何もこう邪念っていうんですか、そういうものをちょっともう置いて、 で、自分がこれするってもう決めたんだったら、もうそれをとことんっていう姿勢は結構彼らから学ぶことが多くて、自分の、ファロでの、モナのレストランでのパフォーマンスにもすごくその姿勢で臨もうっていうふうにして、自分もしてるんですけど、
ダイバーシティにあふれたパフォーマンスカンパニーにとてもやりがいを感じているという小西さん。インタビュー当時、小西さんは初めてのお子さんの出産を控えていました。しばらくは家族としての関係を強めることに注力したいとのことでしたが、この妊娠の経験もダンスムーブメントセラピーに生かしていきたいと話してくれました。
なかなか自分が 妊娠できなくて、できたっていう、経験っていう、そのやっぱり不妊っていうのを通って、不妊なかなかできないっていう通ってきて、そういう経験とか、流産も一回したんですけど、結構なかなかみんなで、ね、話さない、
そうです
話さない
ね。
というか、話せないという
話せ
か、
ない。
ものだと思うんですね。そういう気持ちっていうのかな。そういう体験がやっぱりすごく、自分の体験を通してすごく分かる、痛みとかも分かるようになったので、ちょっと自分のそのダンスムーブメントセラピーの仕事の方で、少しそういう、そういう女性、ウィミアイデンティファイの人たちを対象に自分にできることがあるのかなっていうふうなことをやんわりとは考えているんですね。
タスマニア、ホバート在住のダンスムーブメントセラピスト、ムーブメントアーティストのマルリヒル小西エリさんのインタビューでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。